はい、では続きですね。こうやって、頑張っても頑張っても頑張ってもダメだ、ね、もうこれ以上頑張ることができないってなったらどうなるかというと、いよいよ自分の作ってきた報いが返ってくる、返ってくるのが怖いので、次は
ごまかす、
逃げるんです。
そう、
お酒を飲むことだけが恩じゃありません。インターネットをする、携帯ゲームをする、パチンコをするですね、欲に流れる、あらゆる手段は恩じです。
インターネットするの、
そうそうそう、インターネットがね止まらないっていうのがもう恩じです、ね。恩じの業に落ちるとですね、今度は共感地獄という地獄に落ちます。共感地獄っていうのは、いつも誰かが私を追いかけているような気がするんです。そう、よくあのストーカーに会う人っていうのはもう共感地獄なんです。こうなんていうんですかね、自分の中で作り出すんです。自分を常に追いかけてくる存在。
周りが気になる。
いやもうだから逃げる。これいわゆる現実ね。現実っていう鬼がいつも自分を追いかけているような気がするんです。だから部屋に閉じこもって人に会わないようにしたりとか。常に何かでごまかさずには折れなくなる。欲でね。こういうね、もう、不安だから常に逃げる。逃げる。逃げる。これが共感地獄。ね。こういう心の世界です。だから共感地獄に入ると、人はみんな私を責めているような気がします。それが家族であっても自分を責めているような感じがするんです。だから早く力をつけて、その上に立って押さえつけたいと思うんです。でも力がないからまたもう逃げるしかない。もう責められているような気がする。もうごまかすしかない。お酒を飲んでもうごまかすしかないね、例えば旦那さんとかがね、家に帰りたくないとかって言うじゃないですか、ね、家に帰るとね、お嫁さんがいるんです、ね、そのお嫁さんがね、もう何ですか、身の丈で10メートルくらいのね、すごいこうもうね、何ですかね、すごい高いところからね私を睨んでるような気がする。
見えるの？
そうそうそうそう、恐ろしい。これがもう共感地獄という世界なの。それは自分がずっとこうね、力を持って見下してきたから。だからそれが思い通りにならないときに、その自分の作ってきた罪悪が自分を追いかけてくるように感じる。だから共感地獄にはまった人にとって、現実を見せる人はみんな鬼です。みんな敵です。だからもうひたすら、なんでですかね、欲に走る。欲に逃げる。この共感地獄の一番恐ろしいところは、聴聞ができないっていうところなんです。怖くて。
オブジェーションみたいに。
はい。そう、聴聞ができない。だけどこの人が苦しみから離れるためにはですね、その真実を受け止めるように誰かが近づいてあげなくちゃいけないんです。責めずに。ところがその自分は責めるつもりはなくても、 で、共感地獄にはまっている人は責められているように見えるわけ。これ有意識だから。バカにされているように感じるんです。だから、もう何かあったら逃げるんです、こうやって。ね。聴聞があったら聴聞をしないようにこう逃げる。とにかく真実から逃げていく。これが共感。この共感地獄の人が陥る世界を一般的に餓鬼道と言います。餓鬼道っていうのは、なんていうんですかね、食べても、食べてもね、まず餓鬼っていうのは食べても食べてもお腹がいっぱいになることがない。これは欲を満たしても、欲を満たしても満足することがない。なぜかって言ったら、その、恩樹の人っていうのはもう猛烈な不安があるんですよ。ね。しかも、その不安は耐えられないから欲に逃げてるんです。そして、恐ろしいところはですね、欲に逃げれば逃げるほど心が弱くなるところにあるんです。ここなんです。
立ち向かうっていう
こと。そう、立ち向かうことができなくなるっていうね。そう。よくその薬を使っている人とかね。ね。こうハマっちゃってる人とか。その薬に逃げてるわけです。薬に逃げる人は大体その前にね。まあ、お酒に逃げてます。ね。そして、タバコに逃げる。そして最後に薬に逃げる。で、逃げてる、もう苦しいことがあったらもう逃げる。苦しいことがあったら逃げる。苦しいことがあったら逃げるっていうことを積み重ねている結果、ほんのちょっと苦しいことがやってきただけでも、ものすごく苦しくなって、ね。人のお金を盗んででも、欲に逃げてしまう。で、こういう人がね、仏法を聞いて言ってますよ。その、自分はね、もうこう本当に欲に逃げてしまったから、もう心が弱くなってしまって、苦しみと立ち向かうことができないと。ね、だけど、この人は苦しみと立ち向かわない限り、この不安から離れることができない。だから、逃げれば逃げるほど立ち向かえなくなるんです。だから、逃げれば逃げるほど苦しみの奥底へと落ちていくんです。これが共感なんです。だから、共感の恐ろしさっていうのは、何ですか？心がもうどんどん弱くなっていく恐ろしさなんです。ね、普通の人なら全然苦しくないようなことでも、もう、なんていうの、ちょっとしたことでもパニックになる、心が。もう苦しくて。耐えられなくなる。よくあるじゃないですか、その、最近の若者はですね、苦しみに耐えられないと。ちょっと思い通りにならないからといって自殺をするとか。ね。なんでかって言ったらですよ。それはね、嫌なこと、苦しいことがあると、逃げるからです。ね。登校拒否になる。インターネットにはまる、ね、お酒にはまる、お金を使う、ね、そうやって欲で現実をごまかすと、その時は気持ちがいい。だけど、そうすると心が弱くなって、後から間違っていたなっていうことが分かっても、不安と向き合うことができずに、つまりこの鬼っていうのもね、鬼っていうのは心が作り出している鬼なんです。わかりますかね？自分が大きく見たら大きく見えるし、小さく見たら小さくなるんです。有意識だから。怖いって思ったらものすごく大きくなるし、怖くないって思ったら小さくなるんです。ね、そういうものなんですよ。自分の心が作り出しているものだから。ところが、逃げれば逃げるほど、無意識のうちに自分の心の中で この鬼を大きく大きくしていく。よくお嫁さんが怖いっていう旦那さんはですね、自分の心の中でお嫁さんっていう存在を大きく大きく大きくしていくんです。だからこんな大きなお嫁さんを私は立ち向かうことなんてできないと勝手に思い込んでるんです。だからもう逃げるしかない。その逃げれるものがどんどんどんどん魅力的に思えてしまうんです。大したことがなくても
逃げてるからね。
そう、だからもうこれが私の幸せなんだっていうことでどんどんとハマっていってしまう。これが共感地獄。一旦ハマるともうどんどん心がね、なんていうんですかね、カーラソーって言ってね、もう今インドの言葉でね、そう、今生えた若葉のように柔らかい心になると。だから苦しくてももう立ち向かうことができなくなる、ね、そしてひたすら苦しみをごまかすことでしか生きていることはできなくなる。そしてガキ道っていうのはですね、当然ガキというのは自分の心が醜くなる。ね。だからこの恩樹の人はですね、心も醜く、オーラも醜くなっていくんですね。非常にこう、なんていうんですかね、自分というものが見られたくない。自分というものが恥ずかしい。だから自分を飾るようになるし、自分の姿を映し出す仏法が聞けなくなる。仏法が聞けない。なぜなら自分の姿が見えるから。でも、それは自分の作り出した鬼だから、自分の力で小さくできるんですよ。怖くないって思えば、怖くないんです。でもそのためには触れないといけないんです。怖いと思うものに。怖いと思うものに触れたら案外怖くない。その鬼が小さくなっていくんです。だけど自分の中で作り出して今まで何回も逃げてきた人にとって立ち向かうことはできない。だからこの恩樹の人は誰かが手を握ってね、行きたくない行きたくないって言っているところへこう連れて行かなくちゃいけないわけ。でこの辺がね難しいところなんですよ。難しいっていうのは、例えば子供が登校、ね、登校拒否になった、本当に行けないのか、恩樹で行けないのか。恩樹で行けない場合はその子供の意思に従っちゃダメなんです。何をね、泣こうがわめこうが行ってこいと言って連れて行かなくちゃいけない。自分の作り出したものだから。
立ち向かわせる。
そう。その時に大事なのは、行ってこいじゃなく、一緒に行かなくちゃいけないわけ。一緒に行って、不安なことと向き合うことによって、そこに不安はないんだなぁということが分かって、恩樹から離れていくことができる。これが恩樹の罪ですね。
行けなくても大丈夫だから一緒に行こうと。
そうそうそう。だからこの邪欲は聴聞によって消し去っていくことができます。でも恩樹はもう聴聞すらできなくなります。だから誰かが強制的に聴聞させね、聴聞の場所に連れていくか、不安と思っていることに一緒になって取り組んでいかないと恩樹の罪から逃れることはできない。そして最後、逃げて逃げて逃げまくった人が最後行く世界が蒙古です、ね、蒙古っていうのはいわゆる自分がもう見えているものはね、みんな敵になるんです。もう逃げていてもダメだ。ね。戦う。つまり、この世に一人の 鬼が誕生する。ね、鬼が誕生する。そして口からは人を責めるための炎がいつも吹き荒れると。これが妄語という世界です。俺は悪くない。悪いのは人だ。ね。たとえ自分が悪かったとしても、自分を正当化して、人が悪い、人が悪い、人が悪いっていう風になっていくと。ね。これが、私たちが証券できない、5つの罪。これを積み重ねていくことによって、私たちは、地獄の底へと落ちていく。でこれは、生きている時だけじゃなく死んでからも続く罪悪です。だからこれを誤解って言うんですね。摂政、中等、邪欲、恩寿、妄語、ね。この誤解を破ることによって、私たちはこの地獄の底へと落ちていくわけです。ね。で、ここでポイントなのは、じゃあ、こういう罪悪を積み重ねているものは、助からないのかっていうことなんです。ね。今こういうふうに聞くと、うわ、恐ろしいなぁと。こんなものは、助からないのかと。ね。こんなね、誤解を破って、地獄の底に落ちているようなものは、どんなに頑張ったとしても、助かることはできないのかというと、実はそうじゃないんです。なぜかというと、弥陀の本願を見ていただくと、ね、阿弥陀仏の本願で、遺嘱されているものは、二つ。一つは、五逆。もう一つは方々です。これ28ページ、どっか消さないんだけど、ここを消そうか。今こういうふうに聞くとですね、いやー私はとてももう助から、どんなに頑張ってもね、助かることなんてないんだと、こういうふうに思ってしまいますが、実はそうじゃないですよと、ね。右から、上の方ですね。遺嘱五逆、右から1,2,3,4,5,6,7,8 行目に、遺嘱五逆、誹謗、称謗と。ここで大事なのは、阿弥陀仏の本願ではですね、遺嘱されている人がいる。つまり助からない人がいる。ね。それはどんな人かというと、摂政を作っている人でもないんです。中等の人でもないんです。邪欲の人でもないんです。そして恩寿の人でもないんです。妄語の人でもないんです。五逆罪と、方々罪の人だけなんです。これを一言で言うと、阿弥陀仏を疑っている人なんです。五逆罪の人、方々罪の人を一言で言うと、偽情、阿弥陀仏の本願を、阿弥陀仏の救いを疑っている人は、 覗くってことなんです。逆に言うと、私は盲語ですと。だけど、阿弥陀仏の救いを信じてますという人は、必ず救われます。すごいでしょ。私は恩寿の罪を抱えていますと、ね、だけど阿弥陀仏を信じていますという人は必ず救われるんです。もちろん全知識になれないとダメですけどね。ここがポイントなんです。だから盲語であろうが恩寿であろうがね、どんなに誤解を破っていて罪が深く人から見たら助からないようなものであったとしても、阿弥陀仏の救いを信じているものは必ず救われるんです。ここなんです。
殺生やらしてしまうのは知恵がないからしてしまったんであって、
そこからそう思った。
その阿弥陀仏の救いを信じるってことはどういうことかっていうとね、こんなに悪い人間だから見捨てられるんじゃないかと、こういう気持ちのないって人が、わかりますかね。
何が悪い、
こんなに、例えばね、まあわかりやすく言えばね、ある人がずっとね、嘘をついてね、隠れて薬を使ってたとします。ね、実際にそういう人がいるんですけどね。で、私たちの前で、いや、僕使ってない、使ってない、使ってないっていうふうに言った。ね。まあ、使ってないって言ってるけども、使ってるってことは分かってたんですけどね。使ってない、使ってない、使ってないって言って、でも、いよいよ追い詰められた。その追い詰められた時に、実は、私は、使っていました、と。正直に言った。そういう人は、必ず救われる。わかります？なんで正直に言ったか。助けてほしいからです。ね。助けてほしい。信じているからこそ、その正直に助けを求めた。その正直に助けたもの、ね、助けを求めているものを、阿弥陀仏は絶対に見捨てないんです。どんなに罪が重いものであったとしても、絶対に見捨てないし、全知識はそういう人を絶対に見捨ててはならないんです。だって阿弥陀仏の救いを信じている人だからです。もしその人を見捨てたらどうなるのか。ね。正直に言ったのに、ね、助け、だって阿弥陀仏の本がどんな極悪人も救うっていうね、近いじゃないですか。どんな極悪人も使うで救うってことは、殺生の人も救う、中等の人も救う、邪欲の人も救う、もうね、恩寿の人も盲語の人も救うっていうね、そういう救いなんです。あなたがどんなにね、悪を作っていようが、罪悪を作っていようが、阿弥陀仏の本が必ず救うっていう誓いなんです。だから、あなたが心からね、救いを求めたならば、必ず救うんです。ね。必ず救うんです。そこで、見捨てたりしたらです。その人は、もう、信じられないじゃないですか。阿弥陀仏の本願を。そうじゃないですか。阿弥陀仏はどんな極悪人も救うって言ってね、自分の悪を告白したんですよ。こんなに悪いことをしてしまいましたと。ね。そうやって告白したんです。正直に言ったんです。それはどんな理由であれですよ。どんな理由であれ、最後に助けを求めたわけです。助けを求めた人に対して、必ず救うと誓ってるのが弥陀の本願なんです。
はい、求めたんだ。
そう。だからそういう人は必ず救われるんです。 だって唯一されてないからね。今までどんなに罪を作ってきたとしても、今までどんなに悪を作ってきた人でも、どんなに人に迷惑をかけてきた人でも、たとえ殺人を犯してきたような人であったとしても、阿弥陀仏の救いを信じる者は必ず救われるし、救ってあげなくちゃいけないんです、ね、一方ですね、こんな人もいた、ね、私たちに見捨てられたくないから嘘をついて自分をよく見せて、どうですか、私はこんないい人だから信じてくださいっていう人がいた。これはどうですか。
ダメ。
そう、疑ってるんです。
嘘つきも
正直に言ったら見捨てられるって思ってるから、だからいい顔をしたんです。
心から危ないよね。
そう、疑ってるんですね。それどんな極悪人も救うっていう弥陀の本願を疑っているから唯除されてるんです。だからみんながみんな救われるわけじゃないです。これ唯除五逆非謀消防っていうのはみんながみんな救われるわけではなくて、ね、その阿弥陀仏の救いを信じる者が救われるってことなんです。信じるっていうのは、私はこんな悪人だけど絶対に見捨てられないんだと、ね、そう思える人がうぬぼれでもいい、思える人が救われるんです、ね、それが弥陀を頼むってことなんです、ね、はい、ここなんです、ね、五逆って書いてるけど、方々って書いてあるけど、結局その根底にあるのは自分の悪を認められない心なんです。こんなに極悪人だとね、こんなに罪を重ねた人間だったら私は見捨てられるんじゃないか。それはね、世の中では見捨てられてきたかもしれない。だけど阿弥陀仏は見捨てないし、全知識も見捨てないし、阿弥陀仏の本願を信じている人は絶対に見捨ててはならないんです。絶対です。過去どんなにその人が悪いことをしてきたとしても、どんなに迷惑を受けてきたとしてもね、どんな、ね、犠牲を払ったとしても救ってあげなくちゃいけない。それが弥陀の本願なんです。そこに命をかけてるんですから、必ず救うと、必ず救うっていうことは救ってあげなくちゃいけない。
心から救いを求めてるんだよね。
そう、だから気の人心が立った人は救われるんですね。気の人心っていうのは自分の中にある悪を見すね、悪を認めることができた人ね。それは同時にですね、自分の中にある悪を認めてもらってきた人なんです、ね、仏教ってどういう教えか、人がね、どんなに都合が悪かったとしても、どんなに悪人だったとしても、絶対に見捨ててはならないっていう教えなんです。見捨てないっていう教えなんですよ。見捨ててはいけないんです。なぜなら、ね、見捨てたら自分が弥陀の本願を疑ってるってことになるからなんです。そうでしょ？だってこんな悪人は見捨ててもいいってことになるじゃないですか。こんな悪人は助からなくていいって言って言うことじゃないですか。そうじゃない。こんな悪人こそ、救われなくてはいけないんです。ね。 だから自分は絶対に見捨ててはならないんです、ね、だからよくこうある団体とかがね、都合が悪くなったから除名とかね追放とかね、そんなことね、弥陀の本願を伝える人が、ね、やっちゃダメなんです。自分で悪いことをした人は捨ててもいいってことになるじゃないですか。そうじゃない、弥陀の本願の素晴らしさはどんな極悪人も救うっていうところにあるんです、ね、じゃあこんな人を助けるために遅くなった、自分が救われるのが遅くなったらどうするんですかと。遅くなったら遅くなったでいいじゃないですか、ね、仏教という教えは、弥陀の本願という教えは最勇気みたいな教えなんですよ、ね、最勇気って何かっていうと、最勇気っていうのはね、八戒と沙悟浄とね、悟空と、そして、三蔵法師がですね、ね、一緒に旅をするという話なんです。どこに向かってかっていうと、天竺。天竺とは、わかりやすく言えば極楽です。みんなで極楽に向かって行きましょう。八戒とか五条っていうのはそれぞれですね、心がけなければならないものについて教えられている。八戒っていうのは、欲にまみれているので、戒律が必要だって意味なんです。ね、欲にまみれているってことはどういうことかっていうと、一緒に旅をしているとね、綺麗な女の子がいるとね、うわー、綺麗な女の子だーとか言ってね、そこにこう、釘付けになるわけですよ。そうすると、ね、天竺まで行く道のりが遅くなりますよね。そこで、ね、五条が言うわけですよ。ね。八戒なんか見捨てに行きましょう。そうそう、悟空がね、ね、五条がね、悟空の兄貴もそう思いますって言ったらね、そうだそうだ、私たちの目的は極楽に行くことだ。ね。早く極楽に行くことが大事なことだ。こんな八戒なんか見捨てて行きましょう、お師匠様とかって言うわけです。ね、そうするとお師匠様である三蔵がね、どうするかっていうと、なんてかわいそうなことを言うんだ、なんて無慈悲なことを言うんだと、ね、このお前たちは仲間を思いやる気持ちがないのかと、ね、八戒さんは一緒に旅をしている仲間じゃないかと、それがねちょっと欲にまみれてね、ね、道草を食っているからといって置いていくことなんてできないと。ね。悟空よ。悟浄よ。ね。迎えに行こうじゃないかと。ね。これが、弥陀の本願なんです。ね。悟浄ってね。悟浄っていうのはね、もううぬぼれ強い。ね。
自分は綺麗だね。
そう。だから綺麗になろうと。ね。汚れてるんです。汚れてるっていうのはうぬぼれ強くて、ね、心に波がある。自分がね、調子のいい時はね、へへへってかね、うぬぼれるけどね、調子の悪い時はね、水の中に浮こぶってね、そしてこの、ね、池の奥底でね、殻の中にね、閉じこもって逃げていくと。ね、これがカッパですよ。だからね、調子のいい時はね、戦いますとかね、なると。ところが調子が悪い時はね、五条は言うんです。私なんてね、一緒にいても迷惑だから、迷惑なだけですから、ね、私を置いてどうぞ、行ってください。こういうことを言うんですよ。そうするとね、悟空がね、お師匠様、あんな風に言ってますから、五条のね、ね、言葉をね、そのまま受けて行っちゃいましょうと。ね。そうすると三蔵法師が、ね、何を言ってるんだと。ね、あんな風にね、言ってるけど、 置いていったらね、ひがむのが五条なんだと。どうせ俺なんてもうダメな人間なんだよ、こうやって見捨てられるんだとかね。だから追いかけていかなくちゃいけない。この悟空っていうのはね、空、空っていうのは自分のやった善をもうね、当て力にする心が強い。だから空を悟りなさい、無駄なことが嫌だっていうのが悟空なんです。なんでね、八戒のために待たなくちゃいけないのか、五条のために待たなくちゃいけないのか、遅くなるじゃないか目的がね。そしたら三蔵が言うわけですよ、待ってあげようよとね。遅くなってもいいじゃん、一緒に行こうよ、一緒に極楽に行こうじゃないかとね。旅は道連れ世は情け、旅をするならね、多い方がいいですよね。そのために極楽に行くのが遅くなったら、それはそれでいいじゃないですか、みんなで一緒に行こうじゃないかと、ね、これが弥陀の本願なんです。その弥陀の本願の心を西遊記というね、はもうみんながよくわかるその話にして教えられてね、いかにやっぱりこう見せないかと、ね、八戒のような欲まみれなものも、五条のもの、五条のようなわがままなものも、悟空のようなね、いわゆる無駄をしたくないようなものも、全部ひっくるめて、ね、この全世界の人たちがどっかに入るわけですよ。
そうだね。
ね、その人たちを全部ひっくるめて、ね、最近ここ耳が痛いって言うなら待ってあげるんです。ね、はい。ね、ちょっとこう、ね、クラス会があるならね、待ってあげるんです。ね、ちょっとこう引っ越ししてるなら待ってあげるんです。
そうね、全てね。
自分はね、早く極楽に行かなくちゃ、あと臨終までどれだけあるかわからん。ね、ボランティアする人がいるなら待ってあげる。ね、もう全部切り捨ててもう行っちゃいましょうっていうんじゃなくて、一緒に行く。一緒に行こうじゃないかと、ね、一緒に極楽に行こうじゃないか、それが最勇気なんですよ。
みんなそこどれかに入るなんて全部かもしれないですね。
そうそうそう、ね、
だから誰一人に捨てられないのよね。
それはこの三蔵法師が仏の御心に明らかであるからです。仏様はどんな極悪人も見捨てないんです、ね、ただ仏を信じられない人はね、助けたいけど助けられないだけなんですよ。自分から切っていくから、ね、だけどこっちから見捨てるっていうことはしない。どんなに都合が悪くても、どんなに悪人でもいいじゃん。その人のためにね、時間がかかったらね、待ってあげたらいいんですよ、ね、なぜならばその極楽に向かっていく道程さえも極楽なんです。これが阿弥陀経の中に説かれているわけですね。ね、この阿弥陀経の中に172ページ、ね、左から 1,2,3,4,5 行目に、舎利仏、かの国を何が言えぞ名付けて極楽となす、ね、その国の主情は諸々の苦あることなく、ただ諸々の楽を置く、軽々家に極楽と名付く。いいですか、この後です。舎利仏、極楽国土には七重の乱順、七重の喇嘛、七重の行事ある。これはですね、極楽に行くまでの道程なんです。極楽っていうのはその先にある宮殿の話ですから。ね、極楽には七重の乱順、乱順っていうのは手すりです。ね、 手すりがあって、ね、道から踏み外すことがないように、そう、連れて行ってくれる。ね、七重のラーモーっていうのはね、カーテン。カーテンっていうのは何かっていうとね、道を踏み外したものは、ポーッと跳ね返されて、見えないカーテンに。で、軌道に乗るようにできている。そして、七重の行樹。行樹っていうのは並木のことで、全知識です。だから、全知識がいて、見えない力があって、私たちは極楽に向かって進んでいる。その極楽に向かっている、ね、向かって進んでいる童貞さえも極楽なんです。ね、だから早く救われないんだってね、思う必要はなくて、今こうやって聞いているままが、ここが極楽なんだってことです。だから西遊記の話は何が言いたいかっていうと、その天竺に向かって旅をしているそのままが極楽なんです。その一つ一つがですね、見捨てられないんだなぁっていうことを実感していくんです。苦しみがあることなく、この苦しみって私たちはどこから来るかっていうと、見捨てられることに対するね、苦しみ、不安なんです。だけどどんな人も見捨てない、これが仏法なんですよ。
見捨ててしまうのね。
そうそうそう。
都合悪くなったらすぐね、
見捨て、はい、投げてしまうのね。
そう、でも有意識が分かったならばね、その目の前にいる人は自分なんです。自分が都合が悪いからといって見捨てたら、それは自分を見捨てているのと一緒なんです。だから自分を絶対に見捨ててはいけないんです。それで自分を見捨てないでいくと、自分自身の誤逆もなくなり、自分自身の方法もなくなり、自利利他で相手の誤訳も消え、相手の方法も消え、そして誤訳方法が消えると罪悪さえも消えていくんです。はい、
まずは自分の心の持ち方からね。
そう、
人じゃないね。
そうなんです。だからそこが素晴らしいんです。今今日こうやってね、聞いてですよ。いや、罪悪、罪悪って話を聞くとね、もうだんだんこう、罪悪。罪悪。罪悪。
立ち上がれ
ない。罪悪。で、こういう風になってしまって、なんかもう自分っても罪悪の塊なんだなぁと、こう思ってしまうけれども、そうじゃなくて、だから救われないってことじゃなくて、ね。この、ね、もちろんこの苦しみに、苦しみを自分の作ったものだから受けていかなくちゃいけないけれども、ね、それは一人で受けていくものではないんです。ね、一緒に、ね、待ってくれる人たちと共に受けていく道なんです。
ね、仲間もいて仏様もいてだもんね。
そう。ね、もちろんそれは仏様以外はですよ。もう、好きあらば見捨てる人たちです。でも、悟空の目真っ先に見捨てましょう、八戒よ、とか。ね、五条見捨てましょう、とかっていうふうに言ってくる人なんですけど。ねえ。
いやいや、しかし、そんにしても、年寄りが待たなくちゃいけない。
真っ先に見捨てましょう、って
。
でも、三蔵は、見捨てちゃダメだよって言うんですよ。見捨てちゃダメ。ね。
見捨てるなんて言ってないじゃん。
いやいや、心のことですよ。心のこと。心のこと。
間に合わないとね。
私だけは間に合わ
ない。いやいやいやいや、こんなことない。この道のりそのものが極楽なんです。
年寄りを置いて。理が合わないね。
はい。
理が合わない。
いやいや、こんなことないです。この道のりそのものが、もろもろの苦あることなく、もろもろの楽を受く。
ま
いじゃね。それはいろいろ苦しいことはあるかもしれないけど、それはすべてこの偽情ですね。 阿弥陀仏の本願に対する疑いを取り除いてくださるご縁であり、その疑いが取り除かれるたびにこんなものでも救われるんだな、その疑いがある間は苦しいです。そうそうそう、最後偽情がなくなったならば阿弥陀仏に打ち負かせることができます。打ち負かせるってどういうことか、ね、人生っていうのは不安です。明日にも死がやってくるかもしれない、思い通りにならないことがいっぱいね、明日にも起きてくるかもしれない、都合の悪いことが起きてくるかもしれない、だけど全てはお任せなんです。これが打ち負かせるってことです、ね、例えば私も先日ね、なんていうんですかね、この北海道からね東京に帰るためにね車を走らせていた、ね、その飛行機はね10時ね50分の ね飛行機だったんですよ、ね、ところがね朝ね、自己渋滞でね車が全く動かない、ね、30分で出れるところをですね2時間ぐらいかかったわけですよ。当然のごとく飛行機に間に合わなかった、ね、だけどああそうなんだと、そういう風になることに決まっていたんだと、こういうことですと思えるわけです。ああそうなんだ、今日はそうね、今日は飛行機はね次の便だったんだってことです。だからその今日約束していた人を明日に変えて、ね、もうちょうど空いてたわけ、その時間帯、あたまたまこう空いてたからね、ちょうど空いていた、なんで空いてるんだろうと思ったら、そうだったのか、今日の人を明日に移してね、ただ今日は飛行機に乗り遅れるためにあったんだ。これが打ち負かせるってことです。ね、いや、そう思えるようになるんです。そう、自分の中でね、こうだああだって決めるから苦しくなるんです。すべては阿弥陀仏のご方便だと思える。思えたならば、起きてきたことが、すべてはね、ご方便だ、ね。そうなることに決まってたんだ。私、本当思いますよね。この1月、2月とかね。ね、雪が降った。それでいろいろしたら来れなくなった。ああ、こういう風に決まっていたんだ、今日は。ね、いろんなことがね、決まっていたんだ。いろんなことがね、1月からあった。ねえ、なんでこうなっちゃったんだろう。じゃなくて、決まっていたんです。そうそうそう。こうなること。こういうことでもなければ、阿弥陀仏の本願に対する疑いを晴らすことはできなかった。自分のね、計画していること、自分の思いみたいなものがね、思い通りにならないことってね、いっぱいありますよ。でもそれは自分の思いと違うだけであって、自分自身がだから不幸に向かって進んでいるってわけじゃないんです。ね。すべては阿弥陀仏のご方便だと思えたらね、そうだ。ね。自分の思っていた方が不幸になる方で、こうやって道を変えられた方が、ね、幸せになる方なんだ。それが打ち負かせるってことなんです、ね、それがそう思えたらね、死んだらどうなるかなんて分かんないよ。だけど打ち負かせるわけです。阿弥陀仏のなされることだから、いつ死ぬか分からないけど、まあお任せですよね。それで悪くなるってことはないですわ。
なるようになった。
そうそうそう、ね、それが打ち負かせるっていうことなんです、ね、 この世界にはね、目に見えない力っていうのがあるんです。その力っていうものにね、私たちは逆らうことはできません。全知識といえどもその力には逆らいません。その力はどんな方向に進んでるのか、どんな風にね、次起きるのか、わからない。ね。ただ、私たちの目の前にね、いろんなものを見せてくれる。ね。そしてものすごい力でこうね、引っ張ってくれるんです。ある方向へ。それは決して自分を不幸にする方向じゃないってことなんです。私もね、本当思いますもん。ね。今までね、こうした方がいいとかね、ああした方がいいとかね、いろんな提案をする。ね。ほんとね、その通りにならないから。そうならない。もう、ほんとね、5年前からね、今年はこういう風になるってね、そう思って1年を始める。その通りになった試しがない。ね。ああ、そうなんだと。自分の思いなんていうのはちっぽけなもので、ちっぽけな計らいで、そんなものはね、ねえ、その仏様のね、その遠い先まで見通すような知恵に比べたら、浅はかな知恵なんです。ね。すべてはいいようになってるんですよ。でも人間は先が見えないから不安になるんです。大丈夫かな？
今の苦しみだけを気になっちゃってね。
そうそうそう。
先の楽しみのことなのか。
ね。だけど全ては、ね。その阿弥陀仏の本願を信じるためのご方便なんです。全ては私たちが幸せになるためのご方便なんです。ね。そう思えるようになって。雪が降ったら、ああ、そうかと。雪が降ることになってたんだな。ね。雨が降ったら、ああ、雨が降ることになってたんだな。
いや、いつ降るかな。
ね。札幌に移動したら、ああ、札幌に移動することになってたんだな。こういうことなんです。それが打ち負かせるってことなんです。蓮如上人がね、弥陀を頼めとかね、阿弥陀仏に打ち負かせよって言われたの。いわゆる自分のもう人知では想像のできない力がこの世界に働いていてね、その力っていうのを計らっても意味がないってことなんです。ね、計らっても意味がない。そこに打ち負かせていくしかないってことです。もちろん私たちはいろいろ考えて行動してきますよ。こうしたらいい、ああしたらいい。でもそれをはるかに超える大きな力が働いて私たちにいろんなものを見せてくれる。それに打ち負かせていくことが大事なんですね。そうすれば苦しみはなくなります。結局自分の思いが正しいっていうところに立ってるから思い通りにならないと苦しいわけです。でも思い通りにならないことが幸せなんだなって思えたら、ね。別に何が起きても苦しみはない。それが弥陀に打ち負かせるっていうことなんですね。そうです。
そうすると楽になる。
はい。そう。
実感した中間。
苦しみはね、本当苦しみじゃなくてどんなご縁かなって思うだけでも
伝わ
ってくるよね、
はい。そうです。映画を見てるようなもんだと思えばいいんですよ。人生なんて。ね、先が見えたら楽しくないでしょ。ね、人生とは筋書きのないドラマであるとかね。先が見えないからこそ次は何が起きるかっていう楽しみがあるんです。 ね、私はもうね、本当そう思って生きてますよ。ね、あまりにも想像のつかないことばっかり起きますから。ね、
スリル満点？
いや、スリルはないですよ。もう、まあ、うまくいくことに決まって。思い通りにならなかったら、それはそれで決まってたんだな。
うん、ね、遠い過去からもう決まってる。
いや、遠い過去かどうかわかりませんよ。ね、決まっていたんだ。だから、阿弥陀仏の計画っていうのがあるんだな。阿弥陀仏というの計画では、こういう風になってた。ね、本当はこうしたか、私はこう、こっちが幸せだと思った。ね、こっち側に行った方がね、例えば大阪に行った方が幸せだと思った。でも、それは私がそう思ったんであって。阿弥陀仏の計画のようにしかならない。ね。それをね、大阪には行きませんっていうふうに言われたからと言ってね、なんで行かないんですかと、責めるのはおかしいわけですよ。そうかと、この人は大阪じゃなくて、こちらで頑張るんだな、と。そういうふうに決まっていたんだな。そう思って受け取るんです。はい。そうなんだな。いやー、わからんな、なかなかっていうね。先のことはなかなかわからんなと。ね、これがいいんだなと。これが阿弥陀仏の計画なんだなと受け取るんです。
だって認めていく、
ね。そう。私がね、計らっても仕方がないですから。ね、なるようにしかならないわけね。そのなるようにしかならない、その大きな力こそ阿弥陀仏の力でね、その阿弥陀仏の力で動いてこうなったんだから、それはそれで、なんていうんですかね、あ、そうなんだと受け取っていかないとね、この人にとって一番これが幸せなんだな。だからなかなかね、何が幸せ、何がね、不幸かってことは分かりません。ただ阿弥陀仏のなされることには間違いはない、ね。阿弥陀仏はその結果で教えてくれますから。ね、この人は、あ、こちらに残ったっていうことは、それが阿弥陀仏の計画なんだっていうことなんです。また当てね、またね、この勘が外れたってね。私はそう思うだけ。なかなか当たらんなと。そういえばそうだなと、今年はね、大阪にね、この人をね、誘おうと思っていた人が来なくて、全く別の人が大阪に来ている。突然そうなった。そういうふうにね、あ、なってたんだな。
二人もいたら大変なことになる。
そう。
そう思えばいいんだね。
そう。そういうふうに、何がね、正しくて何が間違っているかということは、わからんものだな、ということです。